日刊深夜快速土曜版マウナケアシオンのハートフルサタデー。この番組は IBB 九州ステーション IBB 新鍋スタジオからお送りしています。こんばんは、マウナケアシオンです。今日は4月19日です。もう随分とね、昼間気温が上がってね、初夏っぽい時が多くなりましたね。どんどん夏に近づいていっている。そうそう、この前ちょっとした食事会があって、その帰りに軽くビールを1杯とハイボールを1杯いただいたんで、タクシーで帰ることにしたんですね。歩けば15分ぐらい、歩けば15分ぐらいで着くのですけど、その15分歩きたくなかったんです。なんか歩きたくなかったし、ちょっとやっぱり夜肌寒いみたいな感じで、いや歩いて帰りたくないなみたいな。だからもうタクシーだったらね、すぐそばだし。でお店の方にタクシー呼んでもらって、乗ったんですけど、そのタクシー屋さんって、タクシー屋さんって言うとおかしい、そのタクシーって個人タクシーになるんですね。で乗りまして、行き先を告げて、まあ愛想のいいおじちゃんだったんですけど、私の年齢からおじちゃんって言うと、私よりもちょっと上の、そうですね、60代後半ぐらいのおじちゃんでしたかね。で普段なら私もちょっといろんな世間話から入って到着するぐらいまではこうにこやかに話しかけたりするんですけど、まあその時はなんかこう喋りたくないっていう気持ちになったんですよ。なぜかっていうと、そのおじちゃんの加齢臭が臭すぎて、もうなんて言うんでしょうね、窓を開けるのが、まあすんなり窓開ければよかったんですけど、その時でもなんか開けるとおじさんが臭いから開けたんだみたいに思われたらおじさんがかわいそうだなと思ったのもあって、まあすぐそこだからちょっと我慢してればいいかみたいな。でも無理だったんですよ。もうだんだん息苦しくなっちゃって、まあ、その加齢臭がもうまたなんて言うんでしょう、ソファーのシートにこう染みついてしまっていたりするんですかね。でそのおじちゃんからも発せられるその加齢臭がもういても立ってもいられなくて、なのでちょっと窓を開けました。すいません、ちょっと外の空気吸いたいですって言って、あーどうぞどうぞってでビーって開けて、ああすごい心地いいなと思いながら、いやー本当に臭かった。びっくりするぐらい、もう久々人の加齢臭でもこんな気分悪くなるんだと思って、もうせっかく美味しいお酒と食事がもう台無しになったような気がしましたね。いや本当タクシーの運転手さんに送ってもらっておいてなんなんですけどね、申し訳ないです。まあちゃんと料金も払いましたし、勘弁してくださいよっていう感じですよね。この加齢臭って自分ではまあ気づけないでしょうね。気づいてどのくらいの臭さなんだろうっていうのって、一つだけ、なんか一個だけ私分かる方法を知っていて、ちょっと汗かいたなって思った時ぐらいに耳の真後ろの骨の 耳の後ろ、ちょうど真後ろですね、そこの皮膚を、まあ汗なりなんなりそこを拭って匂い嗅ぐと分かります。あ、どんだけちょっと匂ってんのか、どういう匂いなのかなっていうのが分かりますね。まあ中にはこうちょっとくツンとくるような匂いもある方もいれば、ちょっと加齢臭なんで、なんだろう、こう油が、古い油のような匂いだったりすることもある人もあると思いますけどね。もうね、しょうがないよね。もうこの加齢臭ってしょうがないですよ。この発生時期というのが30代から匂い始める場合もあるし、ね、だいたい40代ぐらいからですかね。まあ個人差が大きいし、その生活習慣だったり体質によっても異なりますよね。だからこう脂肪をたくさん蓄えてる方ほど、このなんかこう脂肪酸、ちょっと酸味がかかってる匂いがするのかな。この加齢臭の原因って皮脂腺の中のパルミトオレイン酸っていう脂肪酸が増えて、過酸化脂質がまた増えるんですって。その過酸化脂質がパルミトオレイン酸と結びつくことで、ノネナールっていう物質が生成されるんですって。その脂質の多い食事をすると皮脂の分泌が増えます。これは女性よりも男性の方が皮脂の分泌量が多いんだそうですよ。だから対策としては、まあボディソープやシャンプーで毎日丁寧に体を洗う、汗をこまめに拭く、特にこの耳の裏とかですね、それから湯船にしっかり浸かって、あ、一番いいのはちょっと運動をして、41度くらいの熱めのお風呂に15分ほど浸かって汗をかき、代謝をアップさせることがいいそうですよ。それと食事、揚げ物などの油物を控え、抗酸化作用のある野菜をたくさん摂るだとか、発酵食品で胃腸を整える、まあ納豆でもいいし、キムチ漬けだったり漬物だったりいいですね。こう発酵食品、発酵したやつですね、いいと思いますよ。あと消臭防臭効果の高い洗剤や柔軟剤、あ、今いろいろ売ってますもんね。いろんな種類あります。ご自分の好きな匂いの柔軟剤とか洗剤で洗うといいと思います。この匂いケアね、まあね、割と50代ぐらいの男性も女性も、その毎日風呂に入らない人が多くなったそうですよね。え、まあそういったことから匂いがね、うわ、何これ、雷、ちょっと今日はね、雷、おお、雷鳴ってますね。雨降ってくるかな、そろそろ。あ、話戻りますね。体を洗うっていう時にはね、泡立てた石鹸を優しくマッサージするようにして皮脂や汗を洗い流す。あんまりゴシゴシするとね、余計になんかダメらしいですよ。あと入浴する時はもう湯船に浸かって汗をかく。その浸かることで、新陳代謝をアップさせて皮脂や老廃物をこう出やすくするんですよね。それがいい。シャワーを浴びる、 朝もシャワーを浴びて皮脂を洗い流す。もう大変だね、朝からシャワーも浴びて夜は入浴して使って、まあ清潔にしていくことが一番ですね。そうね、衣類はやっぱりね、加齢臭がついたまんまだとせっかく綺麗な体でね、洗い流したのにまたそれを着るとまた匂っちゃうので、それは気をつけましょうね。おー、雷怖いな。はい、そういうことで、で加齢臭は高血圧などの生活習慣病と深く関係しているため、生活習慣病の予防も大切ですって書いてありますね。なるほどね。コーヒーは飲みすぎると皮脂が酸化したり肝機能が低下したりするため体臭の原因となるそうです。飲みすぎたらですね。まあ、1、2杯は健康のためにはすごくいいと思います。コーヒーはいいですもんね。だから何でも度を超えちゃダメだってことですよね。油物もそんなにいっぱい取っちゃダメだっていうことですかね。難しいな。体臭を減らすにはビタミンやミネラル、食物繊維、抗酸化物質を、今ねヘリコプターがねすごい近く通ってますね、うるさいですね、申し訳ないです。抗酸化物質を多く含む食品を摂ることが大切です。アルカリ性の、猫もびっくりして起き上がりましたね。まあこれは小さい方ですよね。まだ大きい時ガラガラドシャーンってなんかもうどっか落ちてるんでしょうけどね。あー、雨降ってきましたね。なんか天候が意外にこう天気予報最近当たらない。あ、また雷が鳴りそうだ。ということで、アルカリ性の食品を積極的に摂ることで体臭の原因となる物質の生成を抑えることができます。まあ偏らず何でも食べなきゃダメってことですよね。緑黄色野菜、果物、海藻類、豆類、魚、肉は食べない方がいいってことなのか。あとリンゴ、緑茶、豆乳、ごぼう、ヨーグルト、キウイフルーツ、キウイフルーツって言いましたね、失礼しました、キウイフルーツですね、オレンジやレモン。なかなかでも果物ってね、買ってきて食わないっすよね。そこだな。まあちょっと運動して、まあ軽く食べるみたいな、魚中心の食事の方がいいかもしれませんね。うわ、すんげー降ってきた、怖っ。雨が降ってきましたね。はい、ということで今日は加齢臭の話をしました。あ、加齢臭とは何も関係はないのですけど、この前すき家にちょうどお昼ぐらい、もう近くでちょっと済ませて用事がたくさんあったので、お昼もちょっとその辺でと思ってたら、 すき家さんがあったのですき家さんに行って630円の定食を食べてきました。美味しかったですよ。まあね、いろいろ異物混入だったりいろんなニュースがありますけどね。まあそこのお店は一度閉めてなんか改善されてすぐ営業されたし、うん、お客さん多かったですよ。お昼時もあってでしょうけどね、皆さん、うん、並んで賑やかに食べれてましたね。美味しかった。また行こうと思います。では今日はこの辺で失礼いたします。また来週です。良い週末をお過ごしください。おやすみなさい。